皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は得意点を持つことの大切さという話です。ちょっと最初に申し上げておきますけど、なんか藤原さん最近若返ったんじゃないかとよく言われるんですけども、これ iPhone のカメラで撮ってるとこういう顔になりますからね。生で見たらそんなに若返ってないですよ私。これ iPhone のカメラってねすごいんですよね。なんかほとんどフェイクに近いぐらいですね、若返るんですね。ですからそれは皆さんご承知くださいね。決して自分自身そんなに若返った顔してるわけじゃなくて、iPhone のカメラで若く見えるだけのことでありますから、まあ文句があったら iPhone に、言ってくださいということであります。さあそれで今日のお話なんですけどもね、得意点ってご存知ですかね。まあ一般的に言うとですね、数学なんかで言いますとね、まあ微分ができない点ということになりますけども、もっと一般的に言ったら、まあ今までの法則が成り立たないところ、法則が成り立たない場所っていうんでしょうかね。一般的な手法では解決できない場所、要するに例えばなんか上がってんだか下がってんだか右行ってんだか左行ってんだか分かんなくなっちゃって、要するに前後左右上下は分かんなくなっちゃった場所、それから重力が無限小だとか無限大だとかなっちゃって物理法則が働かない場所、これ得意点ですね。で得意点って何かっていうとね、突然出てくる場所なんだよねこれね。もともと何にもないところ、それこそ、神話に出てくる一番初めの宇宙みたいに、もともと何にもなかったところが得意点ってわけじゃないんだね。もともと何にもないのは何にもないんだけども、何にもないところから何かが生まれてきた、生まれてきていろんな秩序ができた時に、その中に忽然となんかですね、この場所だけは法則成り立たないっていう場所があるんですよ。それ得意点なんですね。で得意点っていうのはその今までの法則成り立たないんですね。で例えば数学だってですね、数式によってよく出てきますよね。まあその発想をもっと広げていくとですね、一般的な規則が通用しないっていうぐらいな感じでね、まあ言ってくると、いつものやり方が通用しないポイントが得意点だということですね。例えばハンドルね、こう雪道とか凍った道で切ってもですね、右に曲がろうとして右に切ってもハンドル右に曲がらないってあるのでしょ。これもだから得意点とは言わないけども、まあ制御が引かないっていう意味では同じような意味になってきますよね。だから普通の方法では解決できない点ですよね。で必ず世の中でそういう場所があるんですよ。で大体ですね、その生活でも仕事でも、それから世の中の動きでもね、今までのやり方が通用しないポイントが新しい始まりなんですね。でそこをどうするかで未来が決まるわけですね。まあ例えばビッグバンっていうことで言いましたらね、宇宙はビッグバンから始まったんだと、まあそれはそうなんでしょうけども、そのビッグバンの始まりのね、エネルギーの塊はどこからできたんですかっていうと、まあこの世の外側にありますよね。外側でないとエネルギーは固まりませんから、この外側へ行く瞬間があるわけですね。外側から内側にエネルギーが来る瞬間があるわけでしょ。ここに今度ブラックホールさんが外側に出ちゃうわけですから、やっぱ宇宙のね、その、エネルギーが入ってきて、そして消えていく場所があるわけですね。しかもそれは無限の長さに広がっていくわけですから、なかなかすごいもんでありますよね。そうするとやっぱりなんかこう始めと終わりはですね、もう時間が止まるみたいな世界があるんだね。だからこう死ぬ時っていうのは、あの世に体はいけないし、そうするとなんかこう時間が止まってない感覚なんだかもしれないね。あの世に頭がいっちゃったらね、すっとこの世の終わりも通り過ぎるんだけども、頭があの世に行ってない間は、その死ぬ時間、死ぬ時が近づくと、どんどんどんどん時間の進みが遅くなっちゃって、死の寸前で時間が止まっちゃって、そこで貼り付けになっちゃうってことありえますもんね。そういう場所得意点ですよね。でやっぱりみんなどこを考えて生きてるかって考えると、今多くの人たちは得意点とか法則通用しない時のことを考えずに生きてるんですね。だからこうすれば大体うまくいくだろうってことを考えて生きてるわけですよ。でそれでいくから、何か起きた時にいや対処できなくなるんだね。最初からこのやり方でやってってどっから破綻するだろうな、このやり方だとこういう時には多分ルールが違うぞと、 いつもの通りやったってこううまくいかない、そういう場所がどこにあるかっていうことを想定しながら生きていくと、まあ、あんまりたまげることもないんだけども、なんかこうやれば成功しますから来ましたってやってて、成功しないことよくありますよね。なおち自分の小さな論理が破綻する瞬間ってあるんですね。これ破綻したらどうするかどうなるかってことを知らないでやってると、そこで完全に思考停止で、さっき言った時間が止まっちゃうんだね。なおちもうその先行けなくなっちゃうわけ。言ってみればコンピューターがループしちゃうっていうのか、今の Windows もそうだから、Windows そうかね、コンピューター固まっちゃうってことなんだね。いくらキーボードを押して動かないと。で、砂時計のですね、まあ、アイコンが出て動かなくなることなんでしょう。愛情となっちゃうんだね。すなわちそこから先行けなくなっちゃう。すなわち、得意点に入っちゃって、で、フリーズしちゃうわけですね。バカみたいな話ですよね。人生そんなことやっててですね、どうするのかと思うんだけども、要するに、そういう場所は必ずあるんだってことね。で、そういう時ってはっきり言ってルール通用しないから、やっぱり、今までのルール外のこと、過去のことを思い起こしてみるとか、直感とか、要するに理屈以外の方法でそこを抜け出さないとなかなか難しいね。もちろんその別の理屈で抜け出すことはできますよ。簡単なやつならね。例えば、ね、パソコンがループしちゃったらさ、再起動すればいいわけで、そんなのは難しくないんだけども、人生がいよいよループしちゃったことは人によってあるわけですね。仕事がいよいよループしちゃったと。で、とりあえず考えて脱出できる合理的な方法が見つからないってことは、それは会社の経営でも何でもやってみなさい。よくある話ですね。人生のよくある話で。まあ、だからその時どうするかって時って、はっきり言ってこう、まあね、一番頼りになるのは神仏の力。だからそれこそ自力じゃ無理だから、他力に行くしかないんだね。要するにこの、まあ、得意点の世界もね、所詮はやっぱり、この世ではダメであれば、あの世の力使うしかないんで、まあ信仰の力持ってかないと、それはなかなか難しいよね。自力でない、他力であると、自分の論理が破綻するって意味で言ったら、自力が破綻した瞬間だから。ね、こうやって考えて積み上げていったものが破綻する、自力が破綻するって瞬間だから、他力に行かないと、それは先へ行けないですね。で、ですから世の中って、決してこの珍しくないってことですよ。その自分たちの考えたやり方、法則、ルールが通用しないことは珍しくなくて、まあ、世界大恐慌みたいなことだって本当にたびたび起きてるでしょう。これは金融でも何でもね、こう論理が通用しないなんてことはたくさんあるし、人事もそうだね。昔、今からどうだろう、30年ぐらい前かな、人事はエンジニアリングであるっていう時代があったんですね。人事はエンジニアリングである、ヒューマンリソースはね。だから押したり引いたりするとですね、細かく調整すると人事はうまくいくって言った時代あったんだけど、全然うまくいかないんだね。みんながついていこうと思う間は、エンジニアが聞いたふりをするだけの話であって、こんなのバカらしいと思ったらですね、何言われたってさっといなくなっちゃうとか喧嘩し始めるわけですね。人事はエンジニアリングっていうことはもうないね。ある程度こう法則性がないとは言わないね。でもやっぱりその雪道とか凍った道の運転と同じで、下手にハンドルを切ると逆方向行ったりスピンすることは珍しくないですから、特に人事なんてことはね。だからよほど気をつけてやんなきゃいけないし、しかし行くときは行かなきゃいけないし、まあそのあたりは、まあ得意点がそこら中にある、まあ、そんな世界が特に人事ですな。だからエンジニアリングなんておよそ言えたもんじゃないわけですね。で、そうなってくると、要するにエンジニアリングができないってことになると、まあ人間力しかないってことですな。過去の経験と人間力で。エンジニアリングならできるんだけど、人間力ならできないっていう人が今すごく多いんだね。だから問題なんですね。だから本人も周りも大変なんですね。すなわち得意点に入ったとこから自分の仕事であると。逆でなきゃ困るんですね。理屈の世界なんて、興味もね、AI もあることだし、理屈でどうするかなんてのはあんまり悩む必要ないですよね。ある程度分かっとったら AI がやってくれますから。見てりゃいいわけで。AI がやりますから。で、AI がやってたらよう分かりませんと。選択肢は出すからどうすんのって聞いてた時に、選べてた時にそっから始まるわけね。選ぶ時に確率で選ぶと大体失敗するから、この先どういう得意点が待ってんのか、得意点になったらどうするか、どういうふうに、ね、手を打つかってことを踏まえてですね、まあ、そのあえて勝負かけるか逃げるか、まあ、そういうことを含めて選択すればいいわけで、そのあたり言ってみれば、こう、得意点と向き合うことによって、仕事が本格的に面白くなってくる、そういう瞬間ですよね。だからその こう理屈ばっかり言ってると得意点みんな排除しちゃうんだね。この場合はあの場合はこうとか言って、しかし得意点になったところから仕事が始まるんだと思うとですね、普段から目のつけ場所とかそれから勉強のし場所が違ってくんだね。大混乱をどうやって人々はさばいてきたのか、まあ一番が歴史ですよね。それからやっぱり神仏の力ですよね。神仏の力が自分の中にあって、その神仏との関係において他力がわからないとですね、いやこれは精神的にちょっと乗り越えられないってことは本当に多いんじゃないですか。で同時にこう得意点を持つということはですね、大きく飛躍できるチャンスでもあるんですね。すなわち今までのその論理と違うやり方で物事を進められますから、ブラックホールから抜けられるし、それからビッグバンを起こすことができるんですね。ブラックホールでありビッグバンを起こすことができますから、これはとてもですね重要なポイントなんですね。そういう得意点からスタートして、得意点で終わらせるとですね、まあ一気にその次物事を広げることができますね。だからそのまあ皆さんもぜひ実感を持ってほしいと思うんですよね。あ、これ得意点だなと、得意点で自分はこううまくいったなとか、得意点でひっくり返っちゃったなとかね、そこを見ながらやっぱり生きていくのがやっぱり人生においては非常に重要なことだと思いますね。普段のことはまあ昨日と同じようにやっていければ大体うまくいくんですね。理屈の部分ってのは昨日と同じようにやっていけば大体うまくいきます。でもそうでないところが本当のポイントだと思いますね。今こう歴史をねそういう目で見ていくとですね、あの市場ってあんまり得意点なくなってきたんだよね。っていうのはものすごく変動幅が広がってきちゃったんでね。まあ最初はその先物、それからオプションで今仮想通貨なんか出てきてますから、デリバティブスが広がってくるとやっぱりそれは、ね、変動幅広がりますよ。だってその実物の縛りがないんだから、ね、実物の縛りがないから変動幅広がるでしょう。変動幅が広がってくるとですね、投資家の世界の極端な成功と極端な失敗が当たり前になってくるんですよ。極端な成功、極端な失敗が当たり前になってくると、いやもうこれ相場上がってんだか下がったら分かんないとか、あるいは大損しちゃってどうしようとかいう、途方に暮れるとか、そうそう途方に暮れるということがなくなってくるんだね。ということはそれ得意点がないんだね。制御可能なんですよ。大損しても大儲けしても結局制御可能になってくるんですね。そうすると得意点って本当にあるとすると、市場が証明するときですよね。もうこれ通貨じゃありませんって宣言出たりするとき、これぐらいしかあまり残ってないんだね。だから何て言いますかね、この得意点なんてやつは先々いろいろあり得るんだね。かつてそのポルトガルじゃないですよ、あれカンボジアですよ。カンボジアポルポトが出てきたときに、あれ共産革命でしたから通貨通用廃止にしたんですね。で紙幣が全部紙くずになったんだから、金持ちが紙幣を持って逃げようとしたら、途中でその紙くず、あの紙幣が紙くずになったんだね。で紙くず巻き散らしてね、気が狂った人の話なんか当時のね記録で読んだことありますけども、そういうのが得意点ですよね。だから得意点っていうのは今相場なんかになくても必ず別のところで出てくるってことよくあるんですね。で健康でありましたらやっぱりこう非常に不思議な病気の体験の中から未来が見えてくることもあるし、あるいはなんかその非常に不思議な体験の中で病気が治ることもあるんですね。これもちょっとなんでなのかわからん、なんで病気になったかわからん、そういう不思議な体験をする時期があって、この不思議な体験で何かが変わる、それは非常にいいことですね。でだから健康なんかにおいては結構最近得意点を求める人が増えてますね。よく理屈がわかんないんだけど前と後で居場所が違うっていうことよね。なんでその状態に移行したのかよくわからん。まあ治る方で言えばね、一気に治ったとか、逆にワクチンみたいな形で、なんでこんなにいきなりね不健康になっちゃったのかわからんという得意点が結構ありますね。で金融経済はさっきも言ったように最近得意点ってないんですね。得意点ないとですね、実はその賃貸化が止まらないんですよね。よどみが止まらないんです。あれ全部理屈通りですね、動かしていくとですね、よどみは全然なくならないですね。かき混ぜるだけです。よどみが蒸発するとか、新しいその、まあ、木が入ってくるとか、あれ一気にもう終わりになっちゃうとか、そういうなんて言いますか、フェーズを超えたものが非常に送りにくくなるんですね。でだから一見非常にうまく動いてるようなんだけども、実はそれはどんどん時代遅れになってくこともあるし、そして気がついた時には全て老朽化してるなんてことも珍しくないんですよね。だから例えばコンピューターシステムなんかでも、まあ、直し直し古いものを使ってると、まあ得意点にならないでちゃんと動いてんだけども、 やっぱり時が来るとですね、メンテする人もいなくなるから、なんか止まっちゃった。でも止まった時にどうして止まったかわからないっていうことも起きるんですよね。まあコンピューターであればね、調べればわかるんでしょうけども、じゃあ電源がね、今度異常に振動しちゃったとか、あるいはなんか変な周波数がね、こう、妨害電波じゃないけど、なんか変な周波数のね、電気がこう漏れるようになっちゃったとかですね、いうことになってくると、一体なんでこんな変な電気出てんだったりなりますよね。よくわからなかったりするわけですね。だからなんていうか、その得意点って上手に取り組んでいかないとですね、そういうのを逃げていくと他力しかないっていうか、まあ今までのやり方をではね通用しないことから逃げていくとですね、やっぱ最後は想像もつかないようなところに得意点にいきなり投げ込まれちゃって、何にもわからないっていうことはやっぱありますよ。だから自信満々で理屈っぽく来てると最後は完全に圧倒されちゃいますよね。そういう意味でなんかやっぱり、まあなんか得意点っていつも意識してやっていかなくて、だからこう神を避けながら生きていくと、分かりやすく言うと神を避けながら生きていくと、やっぱそれは非常に理屈っぽく穏やかに生きれるようでいながら、よどみが解消されないんで、だんだん重くなって疲れてって、で最後は全く想像を超えたような得意点にいきなり入っちゃって、時間が止まっちゃうという感じですね。反対に得意点から得意点にこう飛び石伝いで生きる生き方って大事なんだね。なのでなんか得意点に入って人生こう変わったと、そしたらその延長でしばらくやってみようと、やってみて次の得意点来るまではとにかくそれやってみようと、いいも悪いも生きてみないか分かんないから、次の得意点来るまでこの生き方で生きてみると、で、あこれ得意点だと、昔の感覚だとこれなんか変わるっていう意味だと思ったら、その時に変わり始めるという生き方でいいと思う、もういいと思いますね。そういう方は とってもダイナミックですよね。だからその得意点が来たっていうのを、すなわち今までのルールが通用したくなったってことが外からの合図だと、外からの合図で中からの合図のかな、外から中からの合図だから、無意識からの合図だから、それを頼りに生きていくっていうのは非常に賢明だと思いますね。まあその代わりちょっと変動幅大きくなりますけどね、人生の変動幅大きくなるけども、まあそこさえちゃんと制御できれば、ある枠の中に収められれば、いやそれ決して悪いことじゃないですよね。まあそんなふうに考えると、やっぱり人々の元気とかなんかもね、今そのルールが通用しないで劣化が止まってしまったっていうのか、時間が今までとは不連続になったから、ここがいよいよですね、活気凛々で神も降りてきて新しいものが生まれるね、古いものが死に新しいものが生まれる、まさに蘇生回帰の場所だというふうに思えるか、この違いですよね。時間が止まったと思ったらそれで本人も終わっちゃいますから。で、まあ、ここが要するに、終わりであり始まりである、そういう場所であるというふうに理解できればですね、そこからいよいよ本当の仕事で人生の飛躍になりますから、やっぱだからそういう意味で得意点を持つことはとても大事だと思いますね。だからこういろんな話の中でね、まあ聞いてても、あ、これこの人こういう状況は多分すごい状況だったんだろうな、この言葉にならないようなすごい状況から今があるんだ、こういうふうな話になってる人はとっても多いじゃないですか。あれが普通の人生だと思いますね。それがとってもいいことだと思います。なんかどうもならないような、まあものすごい大きな、混乱の中から次が生まれてくる。まさに得意点から生まれてくるわけだから、そういうのをいくつか体験すると、とてもなんか人って成長するように見えますね。こう見てるとその人たちはすごくとても成長してるような感じがしますね。同時に直感も冴えてきますね。そういう経験を持つとね。で、やっぱりだから理屈だけで割り切ることはやっぱりもうやめた方がいいですよと。理屈の当てはまるところと当てはまらないところがいて、まだよくね、数学の中で穴が開いてるなんてでよく申しますけども、やっぱ穴開いてて、得意点とかそうでないことも含めてね、似たようなものも含めて、まあ、穴開いてですね、そこからそのなんか外の大きな世界が見えるようになってるんですよ。でそういうものが実感できたらですね、まあ学ぶことは楽しいと思いますね。なのでこう、この人はこの国はどこでどういう得意点が入って生まれ、そして得意点で潰れたのか、得意点があるからそこでね、なんか何気ない動きが本当に国にまとまったりするわけですから、生まれるのも死ぬのもそこはポイントですから、そういうふうに見ていくとですね、まあなんかものすごく面白いですよね。 理屈通りに生まれ理屈通りに潰れてるわけではないものがそこには見えてきますね。それが本当の、まあ、生きる時代の人しか知らない世界でしょうね。感じることはできてもね、文字には書けない、混乱の中にいるような一言とか、なっちゃう世界だけど、そこが一番面白いところなんでしょうね。まあいずれにしてもですね、もうこの先は理屈だけではなかなか難しいですから、皆さんもそういう意識持ってですね、得意点にこそ人生ありというふうなね、積極的な思いでね、大事にして生きていただいたらね、より良い人生になると思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の、二十一世紀はみんながリーダー、得意点を持つことの大切さということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。